3月25日水曜日夜10時10分を迎えました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、嬉野正道です。そして
花粉に負けながら悔しい思いをしつつも進んでおります、風子です。
花粉ですか？
花粉です。
あ、花粉症なんですか？
花粉症ですね。
あ、
なると思ってなかったんですけど、私も
そうだよね、はい、聞いたことなかったよ、はい、君が花粉症っていうのは
3年前ぐらいから
ですかね。あらあらあら、いけませんいけません、
はい、
あ、でもなんか私ね、ここ数日ね、はい、なんか鼻水出るんですよ。
そうなんですか？
た
るんでるってことですか？
たるんでるんでしょうね。私昔から花粉症は気合だって言ってましたからね。
気のせいだっていう、風邪とね、花粉症はね、気のせいっていう人ですからね。
ちょっとでもなんか自分は風邪の方がいいと思ってるぐらいですけどね。こうなるともう、
そうなんです、
よくわかりませんけどもね。
防ぎようないですからね。
花粉症はきついもんね。あれ、
花粉症重症の方は ね相当大変らしい
ですね。大変じゃないですか、
長い期間苦しむ、
3ヶ月とか、ね、ぐらいでしょ。
私だからもうこのシーズンになると出張から帰ってくると、うん、午後と食らいますもん、やっぱりね。ちゃんと花粉は落としてきてねって言われる、は
い、あ、まあそうですね。
そうなんですか、
上着とかについてる、
ですから、ね、部屋に上がる前にマンションですから、もう1階の玄関の方でね、バッタンバッタンバッタン。
マジですか？
やっぱ意味があんだろうと思ったら、たまたまたまた、
あれなってない人は意味が分かりませんよね、
でもなんか割とやっぱその影響があるらしい、
あるんですね、
それも入れって言われますからね。
いや、私は多分違うと思う。
ないですか？
いや、鼻水が最近出てるのは多分風邪じゃないかなと思ってます。
あなた花粉症になりません
よ。そうでしょう、うん、さあ、それではとりあえずメール行ってみましょうか。
はい、ラジオネームよぴちゃんさん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは、お疲れ様です。藤村さん、マラソンお疲れ様でした。私は初めて大阪マラソンの応援をしに行きました。思っていた以上に大勢のランナーがいて、参加しているヒゲマラソン部員全員を見つけては頑張ってと声をかけていました。藤村部長が颯爽と他のランナーを追い越ししまくりながら、一緒に応援している阪神の横を通りかかっても片手を挙げて笑顔でスーッと走っていき、プロランナーでした。途中まで副部長の店長が先でしたが、いつの間にか逆になっていたのですが、誰一人店長に藤村部長はかなり先に行きましたと告げていませんでした。店長はゴールしてから抜かれたことを知ったようで、みんな何も知らなかったことに驚きしかなかったです。例年応援している阪神がいろいろと大阪マラソンの見どころや見やすい場所を案内してくれて助かりました。丘の里名水マラソン、私は去年腰を痛めて走れず、今年は初めての給水ボランティアをしました。毎年ハーフマラソンを走っていて、ランナーの気持ちがよくわかり、給水の大切さや応援してくれるありがたさを重々分かっていました。折り返すと、ここの給水ポイントがこの後から道が狭くなり、通行止めで応援者もいない、給水もできない、ランナーが自分自身との戦いになります。とても大事な地点でボランティアできるのは光栄でした。ボランティア班士ともチームワークよく、みんなで参加ランナー全員一人一人に給水サポートと応援をして楽しかったです。そんな中、藤村さんが全力で来て、爽快にプロランナーのように風のように過ぎ去っていき、感動しました。ヒゲマラソン部でぶっちぎりの1位、素敵でした。嬉野先生とは朝から一緒に応援ができて楽しかったです。12年連続応援している猛者感に圧倒されました。2試合とも藤村さんの素晴らしい走りを生で見せていただきありがとうございました。また全国の阪神ヒゲマラソン部員、お世話になりました、ありがとうございました、ということですね。
マラソン
2週間で2本走ってる、
2週間で2本ですね。大阪マラソンは、はい、まあ、フルマラソン 42.195 キロ、
そうですね。
でも去年は抽選に外れて大阪マラソン出場できず、
一昨年は雨で走るのやめて
棄権したっていう、まあ、その棄権がやっぱりちょっと響いたのか、去年は。
今年の武田ヤンクターエントリーし忘れ、
それし忘れてたっていうのもあって、だから私ね、フルマラソンなんてね、もう 4,5 年ぶりみたいな、4年ぶりぐらいな感じだったんですよ。 竹田のねこの丘の里名水マラソンの方はハーフマラソンなんで21キロ
短縮されましたもんね、
うん、なんでね、まあ、それは走ってたんですけど、うん、フルマラソンっていうのはねやっぱりちょっと若干の恐怖感ありましたね。ありましたね。そしてまた一応まあ60代に突入してるわけじゃないですか、うん
ね、
これ大丈夫かと。
しかしあなたなんか新しい靴を得て、
シューズを得て、
ね、シューズを得て、
ね、水野からね提供を受けましてね、
これが随分いい靴だったそうじゃないですか。
これがまあ走る走る
走らされてしまうっていう、
走らされてしまうっていうぐらいの、まあ、シューズで、だからああ歩いてると自然にこうジョギングになってしまうようなね、
過酷な靴ですね。それは
すごいんですよ、走らされるようなね。
弾力っていうんですか、 なんか
ありますね、中にプレートが入ってて弾力でどんどんどんどんこう前に進んでいくと、
ね、もう大変。
そう、これがだからね最初は調子いいんですけどね、うん、一体こう足が続くのかっていう問題がね靴に走らされちゃうんでね、
止まれないってことですね。
それで案の定ねフルマラソン 4,5 年ぶりっていうことでね、30キロ過ぎにやっぱりピタッと足止まっちゃいましてね、うん、でもまあその靴のね性能すごいですから、それを信じてですね初っ端から飛ばしていきましてね、それでまあ還暦マラソン、あのなんとかその今までの歴代の自分の中では第2位の記録
って、うん、早かったですよ。だから
これすごくありますよあなた、
うん、
10人でもやっててですよ、それだけ衰えてるはずなんです。
衰えてる
はずなんですね、キープされてる。
そう、
若返っちゃってる。
5時間10分ですか、あとだから4時間台いけるかなと、
ね、あれあれあれ
思ってたぐらいで、私もあの母と一緒にあの応援しに行ったんですよ、うん、言って
ましたね、ふーちゃんも走んなさいよ、ね、
死んじゃいます。
そうですね、
あのまあ私たちはあのホテルの前と、うん、あとはまあゴールぐらいしか正直見に行ってないんですけど、
ちゃんと応援してください、
はい、あのなんですけど、あの逐一このなんか今回からアプリで走ってるランナーの様子が分かるっていうのがあって、まあ逐一こう確認してたんですけど、なんかその5キロごとぐらいでなんかペースこれぐらいですみたいなのが出るんですけど、全然落ちないんですよ。なんかもうコンスタントにだいたい7分8分ぐらいで走ってるっていう、だからあ全然なんか落ちてないねみたいな、すごいねみたいな、
うん、
けどさっきおっしゃった通り30キロ過ぎたぐらいでちょっと止まってるみたいな、
止まってるんだよね、
なんか進まないみたいなそれでもなんかでも1キロ8分とかで走ってるみたいなのが出てて、あ全然落ちてないと思って、でもう慌ててゴールの方に向かったらもうちょっとしたらもう来てっていう感じで、
いやまああれですよね、まあ60代になったっていうことでね、やっぱりそのフルマラソンある程度ねここでね一つこう行かないとということでね、あのちょうどその前にね大阪でゲンゴロウ一座やってましたから、大阪でも毎日10キロ20キロ歩いてましたからね、まあまあそれでなんとか。それ竹田のハーフマラソンなんてね、ハーフマラソン最初から全力でした私今度は1時間台狙おうと思って、ハーフで1時間台やるとまあそれ倍にすればいいわけですから、3時間台ぐらいにねいけるんじゃないかっちゅうぐらいのペースでね行こうと思った。これもちょっとギリギリね2時間、途中も10分ぐらい
でした。若手を抜いてました。
抜きました抜きました。まあ全速力で、
恐ろしいですよね、
確かに、もう、まあ、今まではねこうやってせっかくね応援してくれてる方がいらっしゃいますからね、本来であればですよ、まあ多少 ね手を振ってあの皆さんとこうねハイタッチでもしながらなんていうところですけどね、今回一回もそんなこともなく、止まることもなく、給水所でも止まることなく、もう全力で行って、まあこれでなんて言うんでしょうね、やっぱり一つ体力的なものっていうので言うとね、ハーフに関しては今までで一番いいタイムでしたからね、
竹田で
竹田で。
でも大阪マラソンもそれこそゴール地点でお見かけしましたけど、全然なんかその前の方がなんか疲れてた感じの
顔
を
して。あ、そうですか。
今回結構
足は来ましたよ、かなり、
まあ、来まし
た
けどね。
確かにそういうとですよ、あの一番最初に大阪マラソン走ったじゃないですか、あの時の店長さんのね、やられ具合っていうのは今はもうないでしょ。
ないですね。
あの頃はさ、なんか捕まった宇宙人みたいにね、両肩を支えられてね、
そうです、
なんかもう痛い痛いって感じで歩いてましたけども、
そうそう、もう足切りギリギリのね、そのタイムで入ってきて、私なんかあの時4時間半で走ったんですよ。
ね、
お、私なんか褒められるどころかね、店長のねゴールする姿を見てね、同僚が涙を流してたぐらい、
ね、ありましたありましたね。
おかしいですよね。
だからあれが一生に一度でもう終わると思ったから、あの涙も出たんじゃないですか。そっか、毎年ね自由何回も続けられて思っちゃいないからさ。
何回もマラソンしてますからね。
でもね、すごいですよ、
そういうさ、
いや なんかこれでだからまた来年マラソンシーズンはね本当2週間に集約されてますからね私の場合。
そうですね、
そのマラソンのスケジュールが変わりましたからね。毎週毎週走ってるっておかしなことになってますから、
う
ん、
まあしょうがないです、そこのまた来年3月に向けて。
そうですか。
だからもうやっぱりね東京なんかでもねエスカレーターほぼ使いませんからね、
ああ階段を
階段を階段を
素晴らしいです。
だいたいね階段使うっていうことはさ、うん、だいぶいいもんね。
だいぶいいと思います
よ、普通に生活してるにしてもさ、
うんうん、で私タクシー乗らないでしょ。
そうです、
駅歩きますからね。
そうですね、
確かにね、うん、私もなんか最近タクシー乗らないね。
あ、そうですか、あんなタクシー好きだったのに、
うんうんうん、なんか
嬉野先生も
なんか歩けちゃうから歩いちゃうところがあるから階段も登っちゃうとありましたね、はいはいは
い、
確かに。
そのねマラソンなんでやってるかっていうとね、うん、その年中ね、はいはい、そういう意識があるわけですよ、うん、まあ、マラソン走んなきゃいけないなと。そうするとエスカレーターちょっと乗ろうかなっていう気持ちをね横の階段にすっと行かせる、はいはい、それがまあ年がら年中続くわけですよ、
う
んうん、これがね非常にマラソンをやってる意義というかね、うん、普段から
積み重ねです
か、ね、積み重ねですから、
ね、目標があるとね、
うん、
その日常的になんかその理由とかいろんなことができちゃう。
そうなんです、
そうなんです
、そうなんです。だから多分やっている、あとね朝日新聞の北海道版でね、うん、コラムを書いてるんですけれども、あれもまあ2週間に1回、非常にねめんどくさいんですけどね、それもねマラソンと同じでね常にこうなんかこうネタがないかとかね頭の中で整理するみたいな、
ね、書いてるからね、
なんかそういう習慣みたいなもの、これ逆になくなっちゃうと、そういうことも何も考えずにとかなっちゃうからね。なんかこのラジオもそうですよ、月1ですけれどもね、なんかやっぱりね来る途中だとかね、なんか近づいてくるとなんかネタはないかとかね考えですね、
あとはずっと店長が一緒に走ってくれるっていうのも大きいないですか。やっぱり
そうですね、
ああいう手近にやっぱりその対象物はあなたいないと寂しい人ですからね。
いやいやいや
いや、ありますそれは。
はいはいはい、まあモルックもね仲間がいますからね、やってたりしてね、
ね、
うん、店長なんていうのはね本当に面白いやつでね、いや今年は俺を完全に抜くつもりだったんだよね。
そういうところがあなたいいわけですよ。
いいです、
抜くつもりでなんか全然抜けないみたいな。
そうい
う対象でふわふわいてくれると非常になんか
いいですよね。だからなんか大阪マラソンの時もね、あいつが僕先行きますみたいな感じで颯爽と走ってったんで、これ絶対抜いてやろうと思ってね。でもう十何キロぐらいの給水地点でね、大阪マラソン今年はねやけにね、うん、給水所の食い物がね豪華だったんですよ。
あ、そうなんですね。
なんかねお菓子とかねいろんなものが、漬物とかねいろんなものがありまして、どっかでまんじゅう配ってる時にね、店長がねまんじゅう食ってるの見えたんですよ。これ黙って抜いてやろうと思って俺はまんじゅう食わずにね
静かに
横駆け抜けて、それで気づかなかった。
それで店長は気づかない。
あ、静か
に、いつ抜かれたのか分かんない。
ま
ん
じゅうに一生懸命で気づかなかった。
そうその瞬間に追い抜いてやってで折り返し地点が大阪マラソン何か所かあるんですけど、折り返した時にね店長の姿見えたんですよ。で向こうが気づいたらあれでしたけど、気づいてなかったんで俺に、その時もまた店長に手も振らず、ドッて横をすり抜けて、
してやったり
と。でしばらくした後にようやくまた折り返し地点があった時に、これ多分ね2キロぐらいは離れてるなっていうくらいで、その時に「おい店長」っつったらものすごいびっくりした顔して「おいなんでそこにいるんですか？」そういう風にして人の心を折っていくとね、さらに元気になる。
そうでしょ、だからそういう対象がない
と、ね、
うん、あなたの上を行く人とはダメなん
だ。ダメなんですね、
う
ん、
そう。
いい感じに負けてくれる人
も、いい感じにあなたも体調すぐれない時は一緒に行こうなとか言ってってことでしょ。
で任しがいがある人っていう、
そうだね、調子に乗ってましたからね、あれね。水野さんにねちゃんとそのランニングフォームとかね、そういうものもちゃんと計測していただいて、
彼ちょっと褒められた。
その時にねあれ得点が出るんですよ、点数制なんですよ。
点数良かった、
点数いいんですよ。
あら
彼は、俺藤村さんどうしたんですか、俺ちょっとフォーム良くないですね、こんな前傾姿勢ダメですよみたいなことね。
一番本番で相談する人、
そう、これ絶対本番で勝ってやっかんなと思って
自分からフラグを立てていく
っていう、そういうことです、
ね、いやいい人ですね。
いやいやいや、ね、俺はだからまあそれでね、ヒゲマラソン部っても10年以上 ねやってますけど、まあ入部自由みたいな、ユニフォームさえ買えばいいっていうことでね、それでまあもちろんランナーもそうですけどね、嬉野さんを筆頭にねこの応援団 ね、うん、マラソンをね
毎年疑問に思いながら応援に行ってるんですけどね。
で俺はこんなんで出張しなきゃいけない。
まあいいかと思いながらもね、確かにヨピちゃんいましたよ、給水所に竹田のね、
竹田のね、
ポーカリ配ってました。
そうだから大阪はね大きな大会ですけど、竹田のね名水マラソンはまあ小さな大会ですんで、そこの実行委員にもねヒゲマラソン部の連中が入って
食い込んでる、
うん、それからまあボランティアも募集してるんですけど、なかなか人集まらないんだよね。ヒゲマラソン部のその人たちがボランティアを買って出てね、給水所やっててっていうので、まあ盛り上げているっていうのはね、 あれはなんか非常になんかいい光景ですよね。 なんか皆さん走らないのに、でも応援してるだけでも非常に楽しそうにねやってらっしゃるっていうのは、なんか年に1回のその大会ですけれどもね、なんかまああそこでまた、
ね、いやいいんじゃないですか、
なんか非常にいいこう内輪の何かできてるようなね感じがして、で終わったらね必ず飲み会を
ね
やりますからね、みんなでね持ち寄ってみたいなのね、あれでまた
確かにね、
うん、誰かメダルとかね自分で作ってきて、
自主的に作ってくれてるもんね、結構なクオリティのやつをね、
完走者にはねそういうものをちゃんと作って配ったりとかね、なんか自分たちで自主的にこうそういうものを盛り上げているっていうのは、まあ非常にいい団体だなっていう気がしたっていうことですね。
私はあなたが大阪で走ってる時にね、東京でさ、あの有楽町にあるその国際フォーラムとかって、
はいはいはい、
朝日新聞じゃないや
つ、
クジラ森さんがね、
クジラ森さんが
認知症になっちゃったって言って、あれなん
つって私記事読みましたそれ、
もうクジラさん認知症になってもなんか、まだ普通になんかその絵が描けるみたいなね、
はいはい、
絵を描ける、だから認知症って何なんだろうと思ったもんだからね、
いやなんかそのね、その聞きに行った方のね感想みたいなものをちょっと読んだりなんかしましたよね、いやあれは嬉野さんじゃなきゃああいう話できないなみたいなね、どんなことを話されたっていうか、
とにかくなんかその認知症になっているっていうのにね、絵が描けるっていう、で連載してもらうと思ってるんですよ、原稿いっぱいね貯めて送ってもらって、で奥さんがかなりのその強者で、
はいはいはい、
元編集マンで、
あそうなの、
でなんかその八丈島出身で、まあ、2人は八丈島で出会って、で結局今も札幌のうちは全部引き払ってもう17年経って今、八丈島過ごしてるんだけどね、奥さんがやっぱりこう経済的に、もう大変だから、とにかくクジラ森ね、認知症であろうが何であろうが、金になるんだったら書かせたいっていう、
なるほど、
非常にいい姿勢で、
ああいいですね、面白くてね、その絵をね、そうそう、買って多少のあれになるんだったらっていう、
ね、なんかおだてたりなんかこう鞭を打ったりしてね、書かせるっていう、クジラさんもなんか、まあ、お認知症になってやっぱり切れやすい人もいるんだけど、
はは、
クジラさんそうではないらしくて、むくれるんだけど、
むくれる
しばらくすると、なんかその子犬みたいに書き直したけど、これどうだろう、可愛らしいよね、なんか、
なるほど、
だからもう愛はありませんけど情はありますって言っててい
いですね、
もうそれも面白かった、
ああいいですね、で認知症っていうのはでも嬉野さんのことを忘れてるとかそういうことではないんですかね、
なんか去年だか2年前だか行った時は覚えてたけどね、
はいはい、
今どうなんだろうね、
お会いになってないんで、
今どうなんだろう、分かんないけどね、
とかなんかそういうのでもあるじゃないですか、物忘れが、えらい激しいじゃないですか、
ありますよね、
あれこれってもしかしてとかさ、
もしかしてありますよね、
ありますよね、だからその認知症っていうもののね程度によってねあれなんでしょうけれどもね、ある程度認知症ですよね我々も、
どうなんでしょうね、認知があれ違うんですか、認知がうまくいかないってことによって社会生活とかそのコミュニケーションにひどい障害が発生するんであれば、認知症と、
ああそうですか、物忘れとは違うんですか、
物忘れをミステリーとしてネタにして話してるうちはまだ障害じゃないでしょ、
障害じゃない
です、ね、面白い話を作っちゃったわけですから、
そうですね、
まあ、それはまだまだ
まだまだまだまだまだ
ですよ、
なんとか面白話で終わらせたいっていう気持ちがあります、何
言ってんの藤村さんってなってくるとい
けませんよ、
もうこれはもう、
だってそれこそ大阪マラソン走る前日ですか、ご飯会みたいな、
ご飯会やったんだね、
ちょっとした、彼あれですよ、ホテルのルームキーなくしたって言って、
おホテルのね、
昔からなんかそういう技を持ってらっしゃいますもんね、どうやったらなくせるんだ、
なくせるんだ、
あとなんかさっきね、あのシンガポールかなんかでね、あのスイカみたいなやつを買ったばっかなのに、どうして買ったばかりなのにホテルのルームキーで入ろうとするのかってことがありました、
あ
ールームカードでピッと
シンガポールですね、シンガポール昔ありましたけどもね、でもそのホテルのね、まあ、カードキー、あれと思って、あ そのね焼肉屋食ってたんだけど、はい、あそこの席の下に多分落ちてんだ、
落ちて
る、まあ一人行って、はい、で見たらそんなものはないと、
ないと、
いやこれないと、なんかカードね紛失するといくらか取られるでしょうと言われて、いやそんな別にそんな ねそれいいや
いいや
行って、でホテルのフロントにね、うん、すみませんあのカードもしかしたら部屋の中にね、忘れてきてそのまんま出ちゃった可能性もあるし、なくしたかもしれないんですけど、うん、っていう言い方したら、うん、あちょっと待ってくださいっつってね、うん、カード届いてましたね、ホテルのフロントに届いてました
おや
すごいですよね、
あなたそういうことも多いですよね
多いです多いです、
まあ有名なホテルですから、でカードキーに多分そのねホテルの名前がきっと書いてあって、いや
でも、ね、書いてあるけど、
ね、あなたのお父さんはね謎な人でね、自分で財布を落としてね、
うん、
自分で気づく前にね、うん、警察から電話があってね、うん、財布落としてませんかとね
そういうのもありましたね、
ありましたよね、
吉祥寺がどっかで
ね、
かこの間お話聞いたところによると、なんかお財布を落としてそれ、
いやスマホね、
あスマホ、
うん、
スマホ落として、あのスマホの話もネタで、ね、
うん、
よかったですね、
で、
ね、
あの駅に取りに行ったら駅員さんが待ち構えてたっていう話を、う
ん、あね、聞きました、その駅員さんが待ち構える前のやっぱりそういう、うん、なんていうんですかね、うん、ちょっと時間がある時に、ね、お話した方がいいと思います
、うん、そうですね、
たくさんあります、
そういうこともたくさんやりつつ、
やりつつ、
だからまあスマホの中にね今までカードとかね全部入れてたんでね、それはやめることにしました、
いやそれは、ね、それはやめてください、
ね、スマホ落とすぐらいだったら別にね、
うん、あれですスマホケースからもこぼれますからカード、
うん、そうなんです、うん、そうなんです、だからそれはやめましたっていう、まあ、反省はしてますよ、カードキーは戻ってきましたフロントにありましたっていうねそういうことです、ね、
意外と戻ってくるんですよね、
意外と戻ってくる、戻ってこなかったことは大昔に1回ぐらいしかなかったです、
うん、
はい、じゃあそういうことで1曲目いきましょうか、
はい、それでは本日1曲目です。玉置浩二でファンファーレ、どうぞ。